武者の覚え、戦国越中の覇者、佐々成政。このコーナーでは越中を代表する戦国武将の実像に迫った北日本新聞社発行、富山市郷土博物館主任学芸員萩原大輔著、武者の覚え、戦国越中の覇者佐々成政から紹介します。悲劇的な最後から悲運の知将と呼ばれる佐々成政。しかし豊臣秀吉の書状の中に成政を武者の覚え、武士の鏡と称える一文がありました。越中に入国するまでの活躍、富山城主としての評価、激動の時代を生き抜いた成政の生涯を新しい視点を交え紹介しています。戦国越中の覇者、佐々成政。今日は著者、萩原大輔さんの後書きを紹介します。武者の覚え、戦国越中の覇者、佐々成政。この書のベースになっているのは、2015年4月から12月まで合わせて31回にわたり北日本新聞文化面に寄稿した同じタイトルの連載である。連載開始当初は読者からの反響もよくわからず、手応えがつかめなかった。それでも最後まで書き上げることができたのは、いつも最初の読者として原稿に目を通してくださった当時の文化部次長からの助言によるところが大きく、心から感謝したいと思う。本来であれば、まずは博士論文を専門書として刊行した上で、その内容をもとにした一般書を出すのが学会の通例だろう。中国地方の有力大名大内氏に関するテーマで家庭博士を授与された筆者だが、富山に職を得て以降、佐々成政は研究の柱の一つとなっている。その成果を紙面で紹介させていただき、さらには出版という過分なお誘いを受けた。連載が短著という形で世に残り、より多くの方の目に触れることは素直に嬉しく、快諾したのが偽らざるところである。余談ではあるが、筆者と成政の縁は浅くない。勤務8年目となった今の職場は、成政の居城だった富山城市にある。また かつて成政が領地を寄進するなどの保護を与えた現在の富山県立山町にある小山神社前立社団の神前で結婚式を挙げ、富山の地酒成政を披露宴の引き出物に用いた。新聞連載とこの書に使用した史跡写真の多くは、妻を旅行の名目で連れ回して撮ったものである。その点では妻にもお礼を述べるべきかもしれない。書籍化にあたって難解な資料には現代語訳をつけ、巻末に関連略年表と主要参考文献を補った。キリシタンとの関係やサラサラ声の浮世絵に関する部分、まとめのエピローグを増やしたほかは内容に大きな変更はない。この書が平易で読みやすくなっていれば、それは担当編集者の的確なアドバイスの賜物である。組み立てから修正まで様々な労を取っていただいた。最後に、これまでの研究生活の中でご指導をいただいた先生方やお世話になった先輩や友人、職場の方々のお名前を逐一挙げるべきなのだが、それは一連の成果を専門書として一冊にまとめる際に取っておきたい。代わって筆者のことを滋賀県の実家で気にかけてくれている祖父と祖母にこの書を捧げることで、まとまりのない後書きの結びとする。武者の覚え、戦国越中の覇者、佐々成政。今日は著者であり、富山市郷土博物館主任学芸員、萩原大輔さんの後書きをご紹介しました。武者の覚え、戦国越中の覇者、佐々成政は、北日本新聞社から刊行されています。県内書店などでお気軽にお求めください。次回からはこれまでにお送りしたものを再構成してお届けします。天下人秀吉から武者の覚えと称された越中富山を治めた武将、佐々成政。この後も萩原さんの研究により、私たちの知らなかった成政像が浮かび上がるかもしれません。富山市郷土博物館では、かつての富山城の歴史を分かりやすく紹介しています。ぜひお出かけください。この時間のご案内は浜谷ひかるでした。